委員会の審査。上呈された議案及び陳情は、所管の委員会に付託され、細部にわたり審査されました。主な条例等に関する審査のあらましです。なお、文教委員会は、条例等の審査がありませんでした。総務委員会。火災予防条例の一部改正。今回の改正で、火を使用する器具等を祭礼や縁日など、多数の人の集合する催しで使用する場合に、配備することとなった消火器の種類、配備の場所、必要本数等が問われた。また、爆発的な火災が発生した時の対応に関する見解が問われた。抑止と予防の観点から、防火担当者の設置や火器危険物の事前把握など、今後の新たな取り組みの予定が尋ねられた。祭礼等の開催に際して、条例の内容を市民に周知し、普及していくための取り組みが問われるとともに、祭礼等の開催日程の把握方法が尋ねられた。自治会等が祭礼等を実施する際に、配備するべき消火器の本数を準備できない時の貸し出し用として、消防署で用意する消火器の本数が尋ねられるとともに、その本数を増やすことが求められた。さらに、祭礼等のイベント会場近くにある公共施設等に設置されている消火器をイベント会場に配備したものとみなす運用についての見解が尋ねられた。関連して、消火器の使用期限に関する取扱い上の見解が問われるとともに、3年ごとに実施する消火器の点検について、点検者の資格要件の見直しを検討することが要望された。委員会総員可決。民生委員会。私立児童クラブ条例の一部改正。ちぎら児童クラブの定員数を40人とした理由や、ちぎら小学校内の児童クラブとして使用する場所について尋ねられた。また、開設時期が新学期の4月からではなく、9月からとなった経過が尋ねられるとともに、子ども育成部と教育委員会の連携体制の確立が求められた。さらに、開設にあたっての課題である指導員の人材確保の状況が尋ねられた。また、児童クラブの民間委託の手法について検討することが求められるとともに、民間施設への補助金額等が尋ねられた。さらに、待機児の居場所づくりについて見解が求められた。また、京北小学校の児童をタクシーにより、ちぎら児童クラブへ移送することについて、タクシー会社との契約内容が問われるとともに、児童一人当たりにかかるタクシー代について尋ねられ、計画的な運用をするよう要望された。さらに、児童の迎えについて、引き取りに行くものの条件の緩和の必要性や、送迎の交通手段が問われた。関連して、各児童クラブに送迎する際の駐車場を確保することについての考えが尋ねられた。委員会総員可決。環境経済委員会。環境影響評価条例。環境影響評価手続きの流れの概略と、その流れに沿って事業者が順次作成する方法書、準備書、評価書の各図書について、審査の内容が尋ねられるとともに、各図書に対する市民意見の 繁栄方法について質疑された。民間事業者の場合には、努力規定である配慮書の提出について提出するよう誘導するか否かが問われるとともに、産業の発展と環境との調和が重要であるとの観点から、本条例中、事業者の負担軽減について工夫した点が尋ねられた。また、リニア車両基地の建設等が、市条例の対象事業となるか否かが質疑された。さらに、市独自の事務として運営するにあたり、審査会の設置も含めたコストと事務量の増加にかかる試算について問われるとともに、県の負担が減ることから、財政的な措置について県に交渉することが要望された。また、施行日が1年後の平成27年7月1日である理由と、この制度の市民周知のため、パンフレットの作成やホームページを活用する必要性について尋ねられた。委員会総員可決。建設委員会。地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正。みその二丁目地区における地区計画の取り組みが始まった背景、自治会とは別に作られた地元の合意形成を図るための検討組織の内容、合意形成までの経過、派遣したアドバイザーの専門性について尋ねられた。また、今回の地区計画の特徴、該当地区の一部において、すでに存在する建築協定への影響、最小限度区画を90平方メートルとした根拠、比較的狭い範囲の隣接した地区を A 地区、B 地区に分けた理由が質疑されるとともに、市の景観計画における塗り替えの規制について尋ねられた。また、権利者のうちの賛同者の割合と合意形成が取れたと考える基準及び他市との比較、反対者の理由と反対意見に対する市の対応について問われた。さらに、本市の地区計画の歴史的な背景、地区計画に至る手続きと流れ、現在地区計画の取り組みを行っている地域について尋ねられた。委員会総員可決。